ございます。桜ももう満開になっているんでしょうか。都心の方では昨日今日がなんか見頃だというふうなことをニュースで聞きましたけれども、この近くでもですね、でも場所によって微妙に随分近い場所でも違うんですね。成績桜ヶ丘の交番前の桜は満開だったかなというふうに思います。でもそこの公園の中はですね、まだそれほどでもないかな、これからかなという感じで、結構違うものだなというふうに思ったりしております。今日もまた私たち集まることができました。感謝したいと思います。そしてまた今日はお初めての方もいらっしゃいます。あとでちょっとお名前だけでもご紹介させていただきたいと思いますけれども、歓迎したいというふうに思います。今日は誰のために生きるのかということで、今司会者の方に読んでいただきましたけれども、私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません、そういうふうに読んだんですね。私たちの中です。私たち一人一人みんな自分のために生きている人はいないと、誰一人として自分のために死ぬ人もいない、そういうふうに読んだわけです。まあそもそもですね、一体自分は誰のために生きているんだろうかということはすごく大きい問いでありますし、そしてまた誰でもが自分自身に問いかける、そういう問いだと思うんですね。誰のために自分は生きているんだろうか、そしてそのことはまた何のために自分は生きているんだろうか、そういうふうに問うことと重なってくる。まあよくよく考えてみると同じことを問うているのかな。誰のために自分は生きているんだろう、何のために自分は生きているんだろう、同じことかなというふうにも思うわけです。まあそういうふうに思いつつ、また同時に誰一人自分のために生きる人はいないんだと、こういうふうに言われちゃうとちょっとこう戸惑いも覚えるというふうに感じるのではないでしょうか。自分は自分のために生きていない、そういうふうに言えるだろうかというふうにちょっとね、こう考えてしまうということもあると思うんです。私はその学校の卒業生ではないんですけれども、バプテスト系の学校で関東学院っていう学校が神奈川県にあるのはご存知の方も多いんじゃないかと思うんですが、この関東学院の校訓は何というのかと、まあ私ももともと知らなかったんですけれども、もちろん、まあ、ひょんなことで知りました。関東学院の校訓は人となれ奉仕せよ、そういう校訓なんだそうです。短いですね。人となれ奉仕せよ、一体これ何を言ってんだろうかなと。人間というものはね、奉仕するものなんだよ、つまり人に仕え、人に役立つ、そういうことを心がけなさいと。自分のために生きちゃダメだ、人のために生きなさい、そうじゃなきゃ人間じゃない、まあね、そんな風に言っているんだろうか。あるいはまた、あなたは立派な人になりなさい、そうしたらですね、もう奉仕の人生しか歩むことができなくなるはずだと。あなたが本当にこう人格を磨き上げていくならば、自分のために生きるなんていうことはできなくなるはずだ、まあ、そういう意味なんだろうか、まあ、そんなふうにも読むことができるかなと思うんですが、いずれにしてもですね、まあ皆さんは知りませんけども、少なくとも私にとってはちょっとこうね、高慢すぎるなと、ちょっとねこうついていけないなと、校訓なんていうのはまあね、所詮こう理想を掲げているということでですね、なかなかそういうふうにはなることができない、いやなれないと感じたりするということもあるんじゃないかと思うんですね。先ほどの聖句、私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません、その後見てみますと、生きるとすれば主のために生きると、こういうふうにあります。 まあ人となれ奉仕せよ、そしてまた生きるとするならば主のためにあなたは生きなさい、そう言われちゃいますと、なんかますますこう居場所がなくなってしまう。とても私は主のために生きていますなんていうふうに言う勇気はないなというふうに感じるのは私だけかもしれませんが、皆さんいかがでしょうか。すでに私たちはこのローマの信徒への手紙をずっと一章から読んできたわけですけれども、7章のところでパウロは、また神様はパウロを通して私たちというものは何が善かを善いいってことですね、何が善であるのかを知ってるし、その善をやりたい、良いことをしたいと、そういう思い、そういう意思はあるんだけれども、だけどもそれを実行する力がなかなかないと。逆にこういうことは善ではない、してはいけないことだと、こういう思いは持つべきではないというようなことは知っているんだけれども、だからそういうことをしたくない、そういう思いを持ちたくないと望むんだけれども、そういう望まない方の、まあ、いわば悪の方は行ってしまうと。それが私たちの真の姿だということを読んでまいりました。善をなそうと思う自分にいつも悪がつきまとっている、そういう、まあ、法則みたいなものがある。まあ、法則ですから変えることができないんですよね。内なる人としては神様の教え、神様の律法を喜んでいるんだけれども、罪の法則が私のうちにあって、こっちの方がいつもこう勝ってしまいがちだということを私たちは読んできたわけですけれども、こちらの方はすごくこうね、ああ本当その通りだ、私そうだ、私に当てはまる、そういうふうにうなずけるのではないかと思うんです。そしてこのことにうなずいた後にですね、いや私たちは主のために生きているんだなどと聞くとですね、いや私には全く当てはまらないというふうに感じたりするのではないかと思うんですね。神聖賛美歌の中にあるかどうかちょっと私は確認しなかったんですけれども、以前私は聖歌というですね別の賛美歌集を用いて礼拝をしていました。その中に、いづくまでもいかん、いづくまでもいかん、いづくまでもいかん、愛する主のためにという、そういうふうに歌う歌があるんですね。私は主のためにどこまでも行こう、どこまでも行こうと、どんな困難な道でも行こう、どんなひどい目にあっても神様に、主に従っていくんだというような、そんな内容の歌であるわけなんですけれども、いやどうもこの歌は自分は大きな声で歌えないなというふうに話してくださった方が以前いらっしゃいました。まあ私はこの方はすごく素直で自分をごまかさない人だなというふうに思ったわけです。信仰とかいう言葉で、まあ、ことを簡単にくくってしまうということをしない方だなというふうに思わされたものでした。また遠藤周作の小説に沈黙という小説があります。去年なんか映画になったんじゃないかと思いますけれども、この小説は帰郷ですね、キリスト教を捨ててしまう、そういう帰郷を扱った小説なんだそうですね。私全部は読んでないんですけれども、その映画の紹介などでそのことを知りました。迫害にあって、そしてもう本当ギリギリまで追い詰められて、生きるとすれば主のために生きというような生き方がもうできなくなってしまった、そして信仰を捨ててしまった人の話なんですね。でもその人を声高に非難することができるっていう人は、まあ、いるでしょうけれども、それほど多くはないんじゃないだろうかというふうに思うのです。確かにいるんですよ。数週間前にお話ししましたけれども、 北朝鮮伝道セミナーというのに、宣教セミナーですか、そこに私は出席されてもらったんですけれども、元北朝鮮に住んでいた脱北した人がクリスチャンになり牧師になりという方の話も聞きましたけれども、本当にとんでもないことが起こる。でもその中で最後まで、この信仰を守り通して殉教していくという人がいないわけではない。いや、結構いるのかもしれない。だけれども私自身にとってはどうなんだろうかなと、そういうふうに思わされる人も多いのではないかと思うのです。そして私もその一人であることは告白しなければなりません。そう考えてきますと、生きるとすれば主のために生きるんですという言葉、それは一体どういうことなんだろうか。私たちの中には誰一人例外なく自分のために生きている人はいない。誰一人例外なく自分のために死ぬ人もいない。生きるとすればみんな主のために生きているんだというふうに言い切ってしまう。そのことは一体どういうことなんだろうかというふうに考えさせられるのではないかと思います。でも逆に、私は自分のためだけに生きる、あなたは自分のためだけに生きてるよね、他の人のことなんか全然あなた構わないよねというふうにはまた言われたくないと言いましょうか、そこまでかなというふうにもちょっと思ったりするのではないかと思うんですね。例えば、まあ、確かに自分に対する執着っていうのはすごく強いなというふうに思っている人であっても、家族についてはどうだろうかと。自分の夫や妻やあるいは子供のためならば、まあ何でもとまでは言い切らないとしても、まあ、かなりのことができるんじゃないだろうかというふうに思ったりするのではないかと思うんです。先日私は平日何日間か仕事をしていますけれども、一緒に仕事をしていた人がですね、お子さんが生まれて、そして保険に入りましたという話をしてね、私もともと保険会社にいたもんですから、どんな保険入ったのかなって聞かなかったけれどもね、なんか、まあ、想像できたりするわけですけれども、少なくともちゃんとした教育が受けられるように、もし行きたければ上の学校まで行けるようにその準備をしないとというふうにおっしゃってました。そうですよね。私たち子供のためだったらば、教育費を、まあ、惜しみなくね、もう絞ってでも出したり、あるいは将来自分のこの夢がね、こう叶えられるように、できる限りのこう支援をしたりしたいなと思いますし、そうするんじゃないかというふうに思うんです。今日から一品おかずを減らそうとかね、その程度のことはすぐにするでしょう。もっと絞るのもするでしょうね。ここ数年でしょうか、オレオレ詐欺、まあね、もう毎日のようにテレビでね、気をつけましょう気をつけましょう、この町の役所の放送でも気をつけましょう気をつけましょうって言ってます。なんでこんな、ね、詐欺に引っかかっちゃうんだろうって、まあ、全然思わないわけじゃないんだけれども、でもやっぱりそこはね、やっぱり親心につけ込むと言いましょうか、子供のためだったらというね、そういう思いにつけ込んだ、まあ、この犯罪悪行ですよね。まあ、そのようなことを考えても、私たち誰一人として自分は、あるいはあなたは全く自分のためだけに生きていますよねというふうに、まあ、こう言う人、思う人というのはいないんじゃないかというふうにも思います。そしてここでも自分のために生きる人はなく、また生きるとすれば主のために生きるというのはどういうことなんだろうかと、もう一度考えさせられたりするわけです。まあ、今までですね、主のために生きるということについていろいろ思い巡らしてきました。本当にこの主のために生きると言い切れる人はいないよな、自分はそうじゃないな、そういう面からも考えてみましたし、それから、いや、自分は自分だけのために生きて他の人のことなんか全然気にならないんだと、まあ、そこまではいかないよなというふうな逆の面からも見たわけですけれども、でも 主のために生きるということの答え、これは何を意味しているのかということの答えというのはちょっと見つからなかったというのが今までのことだと思うんですね。なんか堂々巡りしてしまうと。なんでこういうふうに堂々巡りしちゃうんだろうか。それはこのアプローチの仕方がやっぱりちょっと違うじゃないかと思うんですね。主のために生きるっていうのはこのそのテーマに取り組むこの入り口といいましょうかね、アプローチのその出発点がどうも違っていたからじゃないかと。つまり私はどうだろうか、私は主のために生きることができるだろうか、そうしてるだろうか、あるいはまた私は自分だけのために生きているんじゃないだろうか、まあその両極端の真ん中ぐらいのこっち側からあっち側からというようなですね、つまり私というところを入り口として、私ということを出発点にしてこの生きるのは主のために生きるんだというようなことを考えてきた。それがどうも違っている、ずれていたんじゃないかというふうに思うんですね。主のために生きる、主のために死ぬということはどうも私たちの心の中の思いとか、それをその思いを実行する行いであるとか、そういうところから考えることではないということのようなんです。まあそもそもイエス様は、神様は私たちの思いや行いによってようやく支えられているという方ではないわけですよね。ですからこのね、残念ですけれども私たちもたくさん罪を犯しますよね。そうするといやあなたの信じている神様、あなた見ているとどうも信じられないというふうに言われてしまうということもあるかもしれませんけれども、でも私たちが悪者だから、そういう悪者である私たちが信じる神様だから、このそんな神様イカ様だということにはならないはずです。私たちが本当に立派な行いをして神様を支えて、ようやく神様が神様になるということではないはずです。じゃあその辺のことも含めてどう考えればいいんだろうか。9節に、キリストが死に、そして生きたのは死んだ人にも生きている人にも主となられるためです、こういうふうに書かれているのを読みます。この9節のところは口語訳聖書の方で読んでみますと、この頭にですね、接続詞が実はついているんですね。なぜならという接続詞です。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。なぜならキリストが死に、そして生きたのは死んだ人にも生きている人にも主となられるためです。このなぜならという言葉を口語訳聖書では入れています。どうしてかというと、そのどうしてか、どうして私たちは主のために生きるとか、主のためにみんな死ぬ、誰一人として自分だけのためにとか、そういうふうに生きている人はいないと言い切れるのか、その理由は私たちの内側にあるのではなくて、ここにあるんだ。なぜなら、ここの次のこの言葉にあるんだ。イエス様が私たちの主となられるために死んで復活してくださったじゃないか。そういうふうに言っているわけです。ですから、主のために生きるとか、主のために死ぬとかいうのは、私たちがそのような覚悟を持って生きることによって初めて、イエス様は本当に私たちの神、私たちの主となってくださる。それまでは、まあ、いわば仮免許みたいなもので、まだ本免許はいただいていないと、そういうふうなことを言っているのではありませんし、また何かこう決意表明みたいなね、スローガンとして、いや主のために生きようじゃないかというふうに言っているのでもない。そうではなくて、もうイエス様が私たちの主となられた、もうイエス様がご自分の意思とご自分のあの十字架についてくださるという、その行為で私たちの主となってくださってしまった。もうイエス様が私たちが まだ罪人である時というふうにローマの信徒への手紙では読みましたけれども、私たちが別に反省するわけでもない、悔い改めるわけでもない、もう全然神様のことなんか考えてもいなかった、でももうその時にですね、イエス・キリストは私たちの罪を負って、そして私たちが裁かれなければならないその裁きを十字架で受けてくださった、そのことはもう済んだことだ、イエス様が自らこれで完了したというふうに言って十字架上で息を引き取られたと聖書は伝えています。だから私たちはもう何もそこに加える必要はないし、また加えようと思っても加えることはできないし、そしてまた加えてはならない、イエス・キリストのその御業はイエス様の御業そのものだけで完全だということであるわけです。ですからこの面からこの私たちは誰一人として自分のために生きてはいない、みんな主のために生きているんだということが可能であるという鍵はどこにあるのか、主のために生き死ぬ、つまり私たちが存在、主のために存在しているというのはイエス様によってもう一方的に主のものにされてしまっているというその事実、自分のいかなる思いやあるいは行いによっても変えられないその事実のうちに私はもう生かされているんだということを、まあこの感謝と畏怖の念を持って見つめるということだと思うのです。そしてそこに礼拝が生まれてきます。そこに初めて礼拝が生まれてきます。そして礼拝としての毎日の生活がそこから紡ぎ出されていきます。そのところに生きて初めて私たちは人となり奉仕に導かれていくんです。あの関東学院の校訓、人となれ奉仕せよ、そのことが初めて私たちの生活の中に起こされていくんですね。今週は受難週ということです。来週の日曜日はイースターの日を迎えます。主のその受難を思い、受難というのは先ほど申しました私たちの罪を負って私たちの代わりに、裁きを受けてくださる、十字架にかかってくださる、死んでくださる、それを受難と言います。その主の受難を思い、でも死んでくださっただけではなく、その罪がもう許されたというその印として復活をされた、主の受難を思い、その復活を思い巡らす、そういう週です。その思い巡らしを通して私たちが本当にこの主のものとされたんだということ、復活の命に預かるものとされたんだということ、私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。生きるとすれば主のために生きているんですということができるということ、そのことを思い巡らし味わう一週間としたいというふうに願っております。それでは一言お祈りをされています。